この番組は朝日新聞デジタルの伊藤大地編集長とウィズニュースの奥山翔二郎編集長がメディアにまつわる話題を語り尽くします。 MC はニュースの現場からの神田大輔。さて今回のテーマは、
あの、奥山さん、今日何の話をするって私から聞かされてました。
なんかメタなんとか
そうなんですよね、はい、あの Facebook っていう会社がメタっていう風に社名を変更したんで、その話をしようかなと思ってたんですけれども。
ああ、そうでした。
そうですよね、すっかり話が変わっちゃいましたが、Facebook 使ってますか？伊藤さん使ってますか？
メッセンジャーしか使ってないですね。
メッセンジャーだけ、はい、奥山さんは
めっちゃ使ってます、
ね、あ、本当に？
本当に。
へえ、何使ってるんですか？
いや、いいか悪いかは微妙ですけど、うん、やっぱり情報収集すごい便利なんです。
で、どういう風に使ってるんですか？
いや、もうバーって見るだけで、こう押さえた方がいいニュースを誰かが上げてくれてて。
いや、じゃああなたはそういうお友達がすごくいいお友達なんですね。
まあ、どうなんでしょうね、
厳選お友達。
まあ、ちょっと微妙に近いところの人けど全く重なってはいないみたいな。
なんかやっぱウェブメディア関係者とか多いんですか？
そうですね、あとなんか広告寄りの人とか。
あ、なるほどね。
ってなってくると新しいこういう広告作りましたとかと直接関わるわけじゃないですけど、うん、あ、面白いことやってんなみたいな。なんかガチで自分のテリトリーだと多分自分で探すんですけども、うんうん、あ、隣ぐらいのものっていうのが入ってくるっていう感じで使ってます。
え、伊藤さんはだってほらね、うん、ハフポストからバズフィードって経歴見ると Facebook なんかめちゃくちゃ使い倒してそうですけど、そうでもないんですか？
いや、あの、一時期よく見てましたけど。
一時期？
最近あんまり見てない
どうしてですか？
なんか、うん、多分場の雰囲気とか作りもあると思うんですけど、ツイッターに比べてフェイスブックは人のつまらなさを出す感じがすごい
面白いこと言いますね、うん、ちょっともう少し詳しく教えてくださいよ。つまらなさってどういうことですか？
つまらなさっていうか、なんかどうでもよさ、ね、いや、自分もどうでもいいこと書いてるんでいいんですけど
はい、はい、
あの、全く同じ人がツイッターにもいてフェイスブックにも書いてるっていう時に、はい、
ありますよね。
ツイッターのがよりコンテンツを感じるんですよ。
へ
なんかフェイスブックはこう、なんていうのかって、じゃれ合い。
ああ、な
るほど。僕それすごいどうでもいい、どうでもいいっていうか、あの、コミュニケーションどうでもいいって言っちゃいけないけど僕はあんま興味ないから
なるほどね、
はい、
あの、要するにもう典型的にはそのご飯の写真載せたりみたいな。
そうですね、
それは別にいいよねみたいな。
僕自分で書くのはいいんですけど、別に人の見たいと全く思ってないから、
は
い
は
い、
うん、それはまあお互いにそう思ってるんじゃないんですか。
ですよ ね
でもいいねをつけるみたいなね。
あ、
確かに。でもツイッターで飯の写真はあんまり見ないかな。まあ僕がフォローしてる人とかの話なんであれなんですけれども、で、伊藤さんから見えてるツイッターっていうのはもっとこうなんかよりすぐりの、
ちょっとこうみんなに読んでもらおう。ツイッター別に人間関係関係ないじゃないですか。知らない人でもフォローできるし、
まあ、ああ、なるほど、それはそうですね、確かに。
だから、
う
ん、Facebook もなんか僕も、まあ、本来 Facebook って知ってる人が登録されてると思うんですけど、うん、一回会ったり名刺交換したりしただけの人を登録していくと、うんうん、してって何年も経つとわけが分かんなくなってて、本当、うん、知らない人の知らない子供がガンガン成長するのをいろいろ見るみたいな。
ああ、分かる分かる。
なってるんですよ。で、たまにその中に知ってる友達出てくるみたいな感じになってて、より一層見なくなりますね。
いやでも僕逆になんかほとんど実生活で会う、もう何十年も会ってないような人でも、うん、その子供の写真とか見られるのって重宝みたいな、重宝っていうかね、
確かに
楽しいなみたいなのもありますけどね。
あの、久しぶりに会う時にたまにそれ復習する Facebook みたいな普段見てないから、例えば今度神田さんと飲み行くってなったら、うん、ああそういえばあの人なんだっけ、ああそういつ転職してたんだ、
はいはい、
はいはいはい、子供いるのね、うん、みたいな感じで、あの、おさらいはしますね。
なるほど。
しょうもない使い方ですか。
あ、まあ Facebook の方が確かによりそういう、そのなんていうか個人的なことを、まあ基本実名制っていう建前になってますから、個人的なことを、実社会のつながりも多いんで、を出す。ツイッターはそうですよね、逆に言うと、なんかほとんど2チャンネル化してるというか、うん、匿名で面白いこと言ったもん勝ちみたいな感じにはなってるかもしれない、うん、まあ、そんなフェイスブックなんですけど、でもフェイスブック社ってフェイスブックだけじゃなくて、インスタグラムであったりとか、あとワッツアップとかね、ワッツアップは多分日本ではそんなに使われてないと思いますけれども、海外ではめちゃくちゃ使われていて、まあ、大体 LINE みたいなもんだと思ってもらえばいいですけど、とかね、他にも何かありましたっけ、そんなとこかしら。まあ、 っていう会社が名前をメタって変えたわけですよ。でね、記事を読みますよ。メタに変わりましたって記事があって、ですね、 SNS 世界最大手の米フェイスブックは28日、10月ですね、社名をメタに変更すると発表した。同社はメタバースと呼ばれる仮想空間をスマートフォンの次のコミュニケーション手段と見据え、新分野に注力する姿勢を鮮明にした。Facebook は投稿の扱いなどをめぐり批判が強まっており、イメージを改善する狙いもあると見られる、という朝日の記事ですが、伊藤さん、メタバースって何ですか？
こう、はい、びっくりした、ドキドキする。
なんで、別にそんなめっちゃ正しいことを、ね、言わなくてもいいですよ。
いや、やっぱり仮想空間ってことですよね。
仮想空間だから、でもそれって前からありますよね。アバターみたいのを作って、でそれをこうネット空間上で、ね、遊ばせるみたいなことじゃないんですかね。
アメーバピグみたいな。
アメーバピグ何でしたっけ、なんかありましたよね。岡山さん、なんかあったじゃないですか、結構バーチャルっぽいところで土地の売買とかもできて、
セカンドライフ。
あ、それだ、セカンドライフ。セカンドライフやってました？
実際にはやってないですね。遠目に見てたって感じです。
でも、まあ、なんていうか、それって多分一つの形、そのメタバースの一つの形じゃないですか。でも結構インターネットとかデジタルって全部結局仮想化じゃないですか。
まあそうですね。
本屋っていうのが、まあ、今もう何でも売ってますけど、アマゾンだったり、こう、手紙っていうのが仮想化されてメールになったりしてくるん で、
ね、
でその、はいはい、その仮想化されるものが多分どんどん今後広がっていくよっていうような風に、まあ考えればいいんじゃないかなと僕は思ってますけどね。
メタバースにですね、このメタ社は今年、1.1 兆円規模を投資するんだそうですよ。すげえ額だなと思ったんですけれども、ちなみに比較するとですね、朝日新聞のですね、年間の売上高が2900億円なんでですね、それの、3倍4倍みたいな話なんですが寂しい。そんなにそのメタバースに注力するって、なんかどういう意味なんですかね、伊藤さん。俺に聞くなって顔してるから当てましたけど。
これ難しいよなと思って、
何が難しいんですか？
こう単にこれゴーグルつけてその、の VR 空間で何かをしますってだけの話じゃないと思うんですよ。
ちなみにあれですよね、Facebook、メタ社かはオキュラスっていうね、目のとこにつけて、だゴーグルみたいなもんですよね。それであの VR 仮想空間体験をするっていうのをやってるんですね、はいはい。
で僕そのオキュラスのやつ持ってるんですけど。
あ、持ってるんだ。どうですか？
いや面白いですよ。まだその絵の解像度が低いんで、その本当に仮想空間にどっぷり はまるって感じにはならないですけど、これがある程度その映像の解像度が上がったり音が良くなったり、もっとゴーグルが小さくなったら本当にそのテレワークをしてるんだけどみんなと一緒に働いてるような感覚とかもできるし、それって多分なんていうかリアルか、仮想空間かっていう分かれ目じゃなくて、その分かれ目がなくなってくんだと思うんですよ、技術が発展してその解像度が上がれば上がるほど。
なるほどね。
なので多分そういう風な世界になって行くことを目指してるんじゃないかなと思いますけどね。
もうそのリアルと現実の切れ目をなくすってことですか？
そうそうそうそうそう。
小山さんはオキュラスってやったことある？
オキュラスありますよ。
ある？
はい。
あたかたさすがだね。どうですか、オキュラス面白いですか？
面白いですけど、なんか聞いて思ったのが、私なんかねデバイス合戦じゃないかなと思ってて。
デバイス合戦、
まあ今スマホがメインじゃないですか、端末、情報端末として。
そうです。
でも、なんか、その、まあ、リッチページとかっていう、朝日新聞デジタルとかで気合い入れた特集ページとか作ると、スマホビューにしたときに、やっぱ、めっちゃしょぼくなっちゃうと。
どうしても画面も小さいですからね。
ただ、こう、ずっとスマホと我々は生きていくのかというと、なんか iPhone 初代が2007年とか8年、
ね。まあ、たかだか15年。もうしないぐらいですよね。
その何兆円みたいなこう投資の真の狙いが、このスマホ的なもののこう、まあ、主導権を握るみたいに考えると、まあ、全然高くないというか、でこれはなんか新聞にとっても ワンチャンあるんじゃないかと思っててですね。
ちょっとそのワンチャン教えてください。
はい。
はい、
この視野がですね、まあ、360度広がるわけですよ。う
ん、あ、そのなんかオキュラスみたいなのをつけてると、360度なんか画面が出るんですか？
まあもうこの視界の中にいろいろ入ってくるっていうわけですよね。はいはい、うん、スマホ換算したらこれ何百個という画面が、まあ、自由に使えると
、まあ、確かにちっこいスマホをねいっぱいバーって並べてもね何百個作んないと360度にはならないですよね。
うん、なってくると表現の手段として紙面を再現できる気がするんですよね。
わー、なるほど、はいはい。
で今の紙面もそのままするかどうか別なんですけど、紙面の本質的な役割機能としてこの情報の相対的な価値、
うん、
まあ、ニュースバリューみたいなのをこっちこっち比べたらこっちの方が大事ですよっていうのを、うんうんうん、まあ我々がジャッジして、
うん、
でそれをまあ編集の成果として提供していると、うん、でこれスマホだとどうしても見出しのリスト表示しかできない。
あ、確かに。
で上から順番にこう重要だぞって言えるかもしれないんですけど、やっぱりよく分かんないわけですね、
うんうんうん、
どれがどっちでどうなんだみたいな、
分かんない。
で紙面だとその中に囲みとかって言って、
うんうん、
ちょっとまあ別枠のニュースバリューですよみたいな、
そうですね、
目立たせるみたいなのもできると、うんうん、本来まあ情報って読まれてるランキング以外の価値とかいっぱいあるわけ で、
うん、
でそれはスマホだと全然表現できてないものがこの360度画面を手に入れた時にですね、ちょっとできんじゃないかなっていう。
それってあれですか、っていうか確か朝日新聞も VR ってなんかやってた気がしますけど、そのゴーグルをつけた時に自分の前に例えば壁新聞的に新聞の画面が立ち割られるみたいな、そういうイメージ。
それがなんかもっと洗練されていくと、まあ、見出しのフォントがポコポコ浮き上がるとか分かんないですよね。
ああ、ちょっと気持ち悪いけど、
うん、なんかいろいろ試行錯誤をしていく先に、まあ、我々が100年ぐらいかけて作ったあの紙面のフォーマットの、
うん、
この VR 版みたいのがもし生まれたら、新聞のなんか結構役割の大事な一つのこのニュースバリューの価値判断みたいなのが、うん、これはもう一回復権できないかなみたいな、うん、そんな妄想を抱いてます。
確かに一覧性視認性みたいなので言うとね、一般的に紙の新聞って本当見出しだけパッと見たときにその日何が大事なニュースかが分かるっていうのが割と大事なわけじゃないですか。でもねスマホとか、まあ、パソコンもそうですけれども、でデジタル上で記事読んでるとやっぱその辺はどうしてもね難しさはあるんですよね、うん、
だからなんかパーソナライズ化とこう、まあ、発信者側の価値判断が綺麗に両立できるんだとしたら、
うん、
なんかどっちも押し付けじゃなくて、でまあパーソナライズ化っていうのが負の面としてフィルターバブルみたいな、
うん、
こう情報の閉じこもっちゃうみたいな弊害が今言われているんだとしたら、うん、なんかいろいろマルチなチャンネルでいけるとちょっと楽しいかな。
マルチなチャンネル、
この誰かが大事だと言ったものと自分が大事だと思ったことがこうフラットに並ぶみたいな。
はいはいはいはいはい、はい、
スマホの画面がこれ狭いからそれできたんじゃないかな。
なるほどね、画面というかその視界が広くなるっていうことでいろいろ可能性も出てくると
という、
ちょっとその一つ前のデバイス合戦みたいなのあったじゃないですか、はいはいはい、それ確かになんか私もどっかの記事で読んだんですけれども、結局 Facebook って今 Apple なんかと戦ってると。 Facebook っていうのは、まあ、Google もそうですけれども広告で儲かってるメディアであって、ところが Apple は自分のところのユーザーに対してはもう広告表示させないでもいいですよっていうようなことを言っていると。あれですよね、 CM でもありましたよね、
そうですね露骨なやつがあります
使ってる、うん、そのスマホを使ってる人の周りに人がなんか20人30人ぐらいいて、あなたこれが欲しいんじゃないか、あれはこうだみたいなことを次々にね話しかけてくるっていう、鬱陶しいなっていう感じなんだけど、ただそのスマホを使っている人にはその20人30人の人は見えていないっていう感じの設定で、それは要するに広告とか、あとあれですよね、追跡をしているっていうのを示していて、あなたのそのプライバシーっていうのはこういう感じになってるんですよっていうのを示している、露骨な感じのアップルらしいね CM がありましたけれども、で、まあ、Facebook はただそういうふうにハードを持ってないっていうのがなんかずっと悩みだったっていうふうな指摘があって、はい、オキュラス っていうのはそのハードウェアなわけじゃないですか。で将来そのスマホからそういう意味でなんかメガネみたいな形で、デバイスっていうものを奪えれば、Facebook がやりたいことっていうのを何の制限もなくできるっていう、逆に言うとそうしないともう制限だらけになってしまって自分たちの商売成り立たないっていうようなね指摘ってことでいいですかね。
そうですね、総取り合戦になってますよね。 Google はまあ Apple 以外みたいな感じでプラットフォームになってますし、でプラットフォームっていうのは本当にリアルなこうものとしてのプラットフォームになりつつあって、Apple は Apple 製品で Apple の ID で全て紐付けて、でまあ多少 Google にしかないようなソフトとかもあるかもしれないけど、まあ割り切れば、
まあそんなにね、
Apple の中だけで一生過ごせるという、まあ Apple Pay なんかもできちゃってますからね。
できる。
で、Google はもちろんいろんなメーカーが作ってるっていうのもあって、Google で過ごせると。で、Facebook は Oculus っていう、ちょっとまだゲームみたいな世界にしか一丁紙してなくて、で、ここで、まあなんかのテッククランチの記事読んだのかな。なんか、その VR の、まあやっぱ一番難しいのが、コンテンツ不足だというので、ウェブのいいところって、もう、ユーザーがボンボン勝手に簡単に上げられると。で、それがまあデータの塊として、いろんな風に料理できるんだけど、VR ってやっぱり作るのに超時間かかって。
ああ、そうなんですね。
で、まあウェブの例えばブログとか、まあツイッターの投稿みたいに、手軽に発信みたいなのしにくいから、そうすると多分、なんだろう、そこから読者の傾向とか見るにも分母が足りなすぎたりとか、なのでゲームみたいなちょっと特化した世界でしかまだ流行ってないみたいなことは書いてて、あ、なるほどなって
。朝日新聞、朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ある聞きは人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリで、お家にいるときはスマートスピーカーに、朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってください。あなたの知りたいニュース、どこででも朝日新聞ある聞き、たった5分で今日のニュースをまとめ聞き。
いや伊藤さんね、その今のデバイス合戦の話で言うと、まあ、Apple は iPhone、ね、Mac ありますね。で、Google も言うて、Android は自分でも作ってるし、まあ、他のメーカーも供給してくれる。Microsoft なんかも自分で作ってますよね。うん、なんてろっていうタブレットをね。
Surface、
うん。おお、そう、Surface。で、そういうのを、まあ、持ってないっていうのが Facebook で、これまでね、GAFA とか言ってたのは、まさにプラットフォーマーが強いねっていう話、文脈だったと思うんですけれども、もうそこからさらに、一個こう上のとこ行って、もうハードウェアを持ってないといけないみたいな話になってるっていう、この辺ってどうですかね。
多分そのハードウェアを持つっていうのも手段で、それは何の手段かって言ったら、ユーザーの行動データを取るっていう、やっぱそのユーザーの行動データが多分一番欲しいもので、
そうですよね。
別にハードウェア売ってその利益とかそこからつながるもんって多分ほとんどいらないと思うんですよね。なのでその行動データの代わりに、例えばアップルっていうのはあなたのデータ取らないから端末の値段は高いですみたいな選択肢になっていったりするんだろうなという。だから多分この、VR とかそのメタバースの話も、その行動データがどこに溜まってそれを誰が活用するのかっていうのが一つメタな戦いとしてあるんだろうなという気がする。
うん、だってアップルだって、アップル ID という形では属性の情報とか取ってるわけでしょ。
そうです、
ユーザーのね。だからみんなユーザーの属性の情報が欲しいわけですよね。
なのでオンデバイス AI って言ったりしますけど、それを自分の行動したデータをクラウドに送らないで自分の、スマホの中だけで処理するから安全ですよみたいなものも、こう一つの売りになってくるんですよね、きっとね、そのメーカー側が提供するものとして。
だからあれなんかもそうですよね、クッキーも、だからサードパーティークッキーっていうのがもうやりませんって話になっていて、要はそのクッキーっていうのは、例えばそこのサイトを使うときに前に何を買ったであるとか、あとまあパスワードとかもそうですけれども、そういう情報を記録させておく、そういうものですけれども、それをよそのサイトに持っていく、つまり 前見ていたサイトで例えば、そうだな、あの何かこうね不動産のね僕は賃貸の情報を探してたとする、そうするとそれを別のサイトに持ってた時にも、いやあのその人だったらこういう風なね、ことに興味があるんじゃないかっていう情報を引き継いで別のサイトでも見せてくるっていうようなことが、まあ、今まで普通にあったんだけれども、まあ、それはあのやっぱりやめましょうよっていう話だけど、 Google とかあの Apple もそうでしょうけれども、まあ、Google が特にそうですけど、自分とこで別に自前でいっぱいいくらでもそのユーザー、このユーザーがどういう人かっていう情報は持ってるから、うん、いらないんですよね。だからその他のサイトに遷移されるさせる必要もない。ある種なんかその、まあ、Google なんかもう自分とこ強いからそれを規制しちゃった方がいいんじゃないかっていうようなね気もしますけどね。
当然それありますよね。そのユーザーが行動したデータを勝手にユーズしちゃいけませんよって、これ確かに正しいんですよ、うんうん、だけどその裏には自分たちのところだけにデータが溜まればいいっていうのの裏返しなんで、うん、その自分たちでデータを囲い込みたい、
そうそう、
でもう ID 持ってない人たちには本当に誰が来たのかもわからないような状態になっちゃうっていうような、うん、そののデータ格差っていうのはそれ生まれますよね、そうよね、うんうん、
だから、まあ、朝日新聞もそうですけれども、みんな今各企業がねそういうその自分とこの ID をみんなに取ってもらうと躍起になってるっていうだし、オウンドメディアみたいなのを作るのにしたってやっぱりそういうふうに自分とこのサイトでもってこうねなんかいろんなことを完結させる人をこう取るっていうようなところが、まあ、あるんだろうなと。でそこから見えてくるものが何かっていうと、結局みんなその誰がどういう人がこのサイトを見ていて何を欲しがってるのかっていう情報が欲しいっていうね、我々のこう個人情報がお金と ほとんど同じものになってる、個人情報を切り売りすることによって、例えば Google のあのいろいろなね便利なアプリなんかも使えるっていう状況になってるわけじゃないですか。これって伊藤さん、なんかシンプルにどう思います？
やっぱり便利に使ってる部分もあるけれども、やっぱり悪用されないっていう保証はどこにもないじゃないですか、ね、だからなんか完全に今はあのそれこそさっきの選挙の話ではないけれども、うん、どのグループに Google だとか Apple だとか Microsoft とかいて、どのグループに投票してデータを預けるかみたいに事実上なってると思いますね、うん、そこに捧げるからあの自分は便益を得るけれども同時に自分のデータを、まあ、いろいろ使ってくださいねみたいになってるのが今かなとは思いますけどね。
そういう意味で言うとメタは厳しいかもしれませんね。というのはフェイスブックに関して最近ね、あのカマビス氏、特にアメリカのメディアでそうなんですけれども、内部告発が、ね、うんうん、ありまして、でこれもまあいろんな記事、朝日新聞にももちろん出てますけれどもに書いてあるんですけれども、ちょっと僕が挙げるのはアエラの記事なんですけど、ですね、例えば、インスタグラム、これフェイスブック参加、フェイスブックというかメタ参加のアプリですけれども、インスタグラムはね皆さん知ってると思いますが、インスタで一度でもエクササイズの投稿をいいねするとタイムラインに関連アカウントや広告が表示されるようになると。自分の体型とはかけ離れた割れた腹筋、くびれたウエスト、鹿のような足の映像がタイムラインにこれでもかと出てくると。で、この報告なんですけどね、10代の少女の 32% が自分の体型に不満を感じているときにインスタグラムを見るとさらに自己嫌悪感が強まると話していると、それがフェイスブック内部でそういう報告っていうのが上がっていたんだけれども、それに対して手を打たなかったっていうね、そういうようなあの内部告発であったりとかがあると。でだからこういうのを見ていくと結局ね、まあ大体の人はですよ、自分のこう体っていうのをね、こうなんかもうちょっとよく見せたいみたいなのはあるんだと思うんだけれども、そういうこう意思につけ込んでですね、どんどん広告を表示させてくると。いやだからそれこそ個人情報の使われ方として嫌だよねっていうふうに思う人はいっぱいいるだろうなと。じゃあやっぱり Facebook にはやっぱりそういうね個人情報をあげたくないよねっていう話にはなってくるかもしれない。うん、どうですかね奥山さんね、こういうふうにね個人情報を切り売り、はい、もうせざるを得ないような状況ではあるじゃないですか。だって実際あのじゃあ便利なアプリを使わなくていいって話にはならないですよね。
そうですね、なんか支払い意思学みたいな、うん、なんか計算があって、これ野村総研がまとめたレポートにあるんですけども、
あなた野村総研好きですよね。
好きですね、はい、でそこに Facebook いくらだったら払いますかと うん、俺、金払わないと使えなくなったとしたらあなたいくらですかっていうので、ちょっと今ググって調べてたんですよ。
おいおい。
そしたら、17.6 ドルだったら払う。
2000円ぐらい
で出てて、うん、で、まあ多分、それぐらいのサービスとしてみんな受け止めてるんでしょうけども、個人情報の、まあ、落とし穴というか、怖いのは、多分というか、今後どう使われるかがわからないみたいなところ
です。そうですね。
普通のものの製品だと、まあ、お金払って物が来たらそこで、
おしまい。
関係はおしまいなんだけど、一回集めたデータが、まあ、お金に換算するのも含めて、プライバシーの侵害も含めて、今後いろんな使い方をするか、なんか約束をさせられちゃってる。みたいな不気味さが、まあ今すごく盛り上がってきてるんだろうな、という気はしているので、まあ、アップルなんかがそういうのを、こう、自分は使うけども、ちゃんとこう壁がありますよっていうようなのは、まあ間取ってちょうどいいぐらいな戦略なんだろうな、と。いうふうには見てますし、まあ、例えば日本だと、ヤフーと LINE の合併なんかも、まあ、ヤフーの川辺さん、社長なんかは、もうデータ企業です、我々はっていう、言ってますから、まあ、全世界的に日本でもそういったものは現れてるし、特に LINE の合併で言うと PayPayっていう決済の情報が、
はいはい、
まあ直接結びつけられるかどうかは多分いろんな法律の縛りがあるんでしょうけれども、消費者心理としては、まあ、これとあれとこれが組み合わさったら、大体全部バレるぞみたいな、印象を受けるのが確かだろ
うな。なんか有名な事例で、アメリカで、どっかのスーパーで買い物の履歴っていうのをずっと取っていて、で、ある日、そのお宅にダイレクトメッセージ、ダイレクトメールだがやってきたと、郵便物が届いたと。そこには、なんかそのね、赤ちゃんが生まれた時にこういうサービスが必要ですよみたいなダイレクトメールだったっていうので初めてそこの お父さんお母さんが自分の娘が妊娠しているっていう事実を知ったっていう事例ね、がよくありますよね。だからそれの人は多分妊娠した時なんかに一般的に買われるものをたくさん買っていて、その購買の履歴から、ああ、多分妊娠したんだなっていうのが分かって、で、そういう、こう、広告を送ってきたっていうね。まあ、はっきり言って、そういうのを隠したい人もいるわけで、怖い話じゃないですか。っていう薄気味悪さがある一方で、とはいえですよ。便利さもあるわけですよ。結局そうやって次々先回りして必要なものを、で、なんだったらクーポンとかつけて安く売ってくれるって場合もあるわけで、我々はどうやったってそういうその便利さを享受ってしてるっていうところは逃れられないのかなっていう気もする。ここら辺のね、この難しさっていうのはね、どう考えたらいいのかな、岡山さん。
多分これもすごい、ものすごい計算をして最適化してくるんだろうなっていう気はしてて、例えば僕、ネットフリックスでスパイ映画を見るのが好きなんですけども、もう見尽くした後に、あとはネットフリックス様に任せちゃうんですよね。で、レコメンドで出てきたやつで、ああ、なんか面白そうだなっていうのを。
レコメンドでレッドオクトーバーが出てくるんですか？
そうそうそうそう。
ああ、そうなんだ。
多分あの中で何かと何かが繋がったわけですよ。
ああ、でもまあ、レコメンドに頼るって本当そうありますよね。うん。
で、まあ、はっきり言って、そこまで能動的に、探さないものに関して言うと、まあ、すごくありがたい機能。
うん、
ただ、この能動的領域にちょっと踏み込んだときに、向こうからお勧めされたときの、まあ、これを不気味の谷と呼ぶのかわかんないですけど、
うん、
気持ち悪さっていうのが、多分なんかこの受動的と能動的みたいなのが、割と分けてくるのかなっていう気がしますよね。
伊藤さんどうですか、その、便利さと不気味さのバランス。
なんか慣れると結構その敷地が変わってくるのかなっていうのはあります。うん、だって前だったらこの本を読んだ人はこんな本を読んでますって結構気持ち悪いなって昔は思ってたけど、
あ、
割と今慣れると別にいいなとか思っちゃったりしていて、
そういうもんだなと思いますもんね。
うん、そのなんかその技術と人との距離っていうのも別に一定じゃなくって可変なので、先ほどの量販店の例ではないけれども、赤ちゃんできましたよねっていうのは距離が近すぎるかもしれないけれども、そろそろ買い替えのシーズンですよって言って、例えば靴を勧めてくれるとか、買い忘れを こう喚起してくれるのは別にいいわけじゃないですか、うんうん、なんかそこはすごくぬるーく変わってくんじゃないですか、いろんなことも、うんうん、消費行動自体が、
う
ん
う
ん、
なるほどね。
であとはあのデータに関してはネットフリックスとかって別にその細かく年齢とか性別とか取ってるわけじゃないんですじゃないですか。
そうですね。
で完全に行動データ何をいつ見てどこまで見たかっていうのだけでレコメンドしてるわけですよ。で多分僕はこれがあの当たり前になってくんだろうなというふうに思うんですね。であの選挙の話 で若者とかっていう括りが多分もうダメで、うんうん、それっていうのは単に分かりやすいからそう区切ってるだけなんですよ、うんうん、そうじゃなくって多分、若者の中にも自動車業界に勤めてる人もいれば、そもそも仕事がない人もいたりしてとかっていろんなクラスターがあるわけじゃないですか。
そうですね、
多分そのクラスターごとに行動って変わってくるからそこに対して最適化していかないと、うん、その行動頻用って生まれていかないんだよっていうのって多分商売のとこから先にあのの掘り尽くされてその後で政治に応用されるような気がします。
まああれですよ、その今奥山さんの話でね能動的とか受動的かって話があったんですけれども、まあ、自分でそういうことになってるって分かってるか分かってないかっていうのが大事なのかなっていう気もするわけですよね。あのそれこそね僕この話をねする前にいろいろ下調べをしてた時に玉坂伊藤大地さんの記事に言うですねぶち当たったんですけどだいぶ前の話なんですけど、うん、2014年とかだったかな、あのスイカね、皆さんご存知でしょう。 JR 東日本が使っているですね、こうカードをピピってやるとね、電車に乗れるっていう便利なカードですよ。であれのデータ履歴って当然全部あの JR 東日本が管理してるわけなんですけれども、そのデータを名前とか住所とかっていうのは抹消した上で、どういう時間帯にどういう駅からどこの駅に乗るっていうようなそういう乗降のデータっていうのを、日立に売ってたっていうね、そういう話があって問題になった。でまずそもそもみんなに知らせてないんですね、利用者にね、っていうのが一つで、もう一つはあの名前とかを抹消すればいいってもんじゃなくって、例えばまあ何ですかね、うーん、そこの駅とこの駅の間をこの時間に使っている人っていうのは特定が可能なわけですよね。つまり個人情報っていうのは必ずしも別に名前や住所っていうのが個人あれば個人情報とかなるという話ではないので、うん、それはおかしいんじゃないかっていう話で、そうやって考えるとですよ、国有行動履歴、購買履歴か、あのネットなんかはそうだと思いますけれども、この商品を買って、この商品を買って、このサイトを使っているみたいな人っていうのは、多分結構もう個人情報なんだと思うんですよね。で、それを、まあ、そういうことで使いますよっていうのを、まあ、明記していれば、それはそれでそんなもんかなとも思いますし、そこからオプトアウト、僕は利用しませんっていう人は利用しないっていうことが選択できればいいと思いますけど、なってないんじゃないかなと。Facebook、メタの場合にしてもやっぱりそういうところが問題視されてるんじゃないかなっていうふうにも思うんですけど、どうですかね。
いや間違いなくそうだと思いますよ、うん、なのでそのデータを集めていくプラットフォーム側って必ず肥大化するんですよ、
うん、
要は全部のコングロマリットになろうとするんですよ
そうですね、
だって24時間関わってくれた方がデータ集まるから、はい、本屋さんやってるよりかは何でも売った方がいっぱい人来るしっていう、うん、あのやっぱ規模の経済になっていくわけですよね、うん、だからそことこうどう対峙するのかって、まあ、ちょっとこれ簡単じゃないですよね、やっぱりね。
どんなに能動的に動いたってそこからは逃れられなくないですか。
いや一切情報取らないから定価で売りますってショップが出てたとして、それ選ばれるのかって結構それ難しいじゃないですか。
そうですね、どうですか奥山さん、こんなあの仕組みって何にしても信用なんかできるんですか。
まあ、でも今伊藤さんがおっしゃったその、まあ、ある意味金で解決するみたいな一周回ったビジネスは規模感は分かんないですけど、そろそろ出てくるかもしれないですね。
え、それってお金を払ったら履歴取らないみたいな
ことですか。取らない
っていう。あとは、いや本当ね、僕お金払ってもいいと思ってるのは、最近ね、Google の広告なんですけど、全画面がすごい、まあ最近じゃないけど、もうだいぶ前からあるけど、ページを映るときに、そのバーンってね、スマホなんかでもね、画面にでっかい広告が出てきて、それ一旦閉じないと、その全員先のサイトが見られないみたいなのがあるんですよね。あとあれね、あの気持ち悪いやつね、鼻の穴の角栓みたいなやつね、うん、穴お金払ってでも表示できないんだ、できるんだったらそうしたい。
まあ YouTube のプレミア版とかが、まあ、そういう広告飛ばしてみたいな、
あ、そうですね、
あとまあ Spotify とかもそうですけど、うん、 なんかだんだんとネットは無料ですよみたいなのが、まあ、変わりつつある一つの動きで、あれはただまあ広告のアウトというところですけど、その先になんか個人情報取らないみたいなのが、まあ、あったとしたらどういうふうに跳ねるのか見てみたいですよね。
跳ねるかな、
わかんないけど。
話はまだまだ終わりませんが、この続きはまた次回。さて、3人からお知らせがあるようです。
さてですね、ちょっとここで募集を皆様にしたいんですよ。というのはですね、次のシリーズでは伊藤さんと奥山さんにね、それぞれ皆さんから質問を寄せていただいて、あるいは悩み相談でもいいと思うんですけれどもね、答えてもらおうと、そういう企画でですね、ちょっとやってみたい、1本ぐらい取ってみたいと思うんですよ。伊藤さん、あなたの得意分野は
悩み相談ですね。
悩み相談、あの人生の悩みに、
いや、あれめちゃめちゃ難しいじゃないですか。
あなた炎上している案件がいろいろあることを忘れないでくださいよ。
もうすごく難しそうだなと思うんで、あえて。
なるほど、やってみたい、はい、
チャレンジしたい。
もうどんな悩みでも大丈夫ですか。
どんな悩みでも寄せてほしい。
なるほどね、うん、些細なことから深刻なことまで。
そう、
はい、伊藤さん
がね、お金の悩み以外、
お金の悩み以外、お金の悩みでも別に、伊藤さん貸してください以外だったら大丈夫です。
そう、
ね、こういうお金の解決法ありますよみたいなことは言えるかもしれない。はい、奥山さんは。
はい、何でしょうね、うん、私は
得意分野、
古くて大きい企業で新しいことをする的な。
狭い、
あ、
狭い。
いや、案外多いんじゃないですかね。
意外と多いのかしら。確かに、
ジャパニーズトラディショナルカンパニーみたいなところで働いてる人に、
にちょっと
で、
イノベーションのジレンマ的な悩みなんかは、なんか皆さんどういうところで何を考えてるのか単純に聞きたいですよね。
単純に聞きたいじゃなくて、あなた答えてもらわなきゃいけないんですけど。
はい、
まあ、自分もこういうことをやってますよっていうね、共感の答えはできる。
意外とだからメディアに限らないいろいろがあるのかなって気がして、
うん、確かにね、
こう 人事的なものとかですね、うん、組織体制みたいなところとか。
なるほど、
割と他の業種の人と話してても盛り上がることありますね。
うん、分かりました。まあ、別に何でもいいんでですね、プライベートなことは聞いても返事返ってくるか知りませんけれども、このポッドキャストの、ね、概要欄にフォームが用意されておりますので、フォームが用意されているというかリンクが貼ってありますので、そこから自由にご意見いただければと、ご質問ですね、悩み、それから伊藤さん普段どんなもの食べてるのとかね、そうい こうプライベートなことでもね、もしかしたら答えてくれるかもしれませんのでね。何食べてるんですか。
毎日同じもの食べてます
もん。何、
昼飯は。
昼飯何食べてるの。
今カップヌードルプロってあって、
うん、ああ、ありますね、
低糖質のやつがあるんですよ、
うん、
で僕昼飯考えるのが嫌なんですよ。夜ご飯は自分でいろいろ考えたいんですけど、
はいはい、
何を食べても同じ味に感じるんです。お昼ご飯は僕は。
そうなんだ。
なので同じ時間に同じものを食べれればよくて、それを毎日食べてます。修行僧のようでしょ。
それは頭格好のこと言って
ますか。そうそうそう
トータル、
そこもかけて
自分で言ってるから僕知らない。
そう、トータルで。
なるほどね、うん、ちょっとやっぱりあなた経路変わった答え来るかもしれないんで、皆さんぜひね、いろいろお寄せいただければと思います。ということで、皆さんどんどんお寄せください。よろしくお願いします。